高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週は熱中症運転のお話をしましたが、梅雨も明け、日本中が真夏の状況になっている中で、このことに少し関わりのある病気か事故かという、そういうお話を今週したいと思います。車を運転している間に急死する、あるいは急病を起こすということで、それで、事故になるという例があります。事故になって、それが引き金になる関係で病気になっているのか、それとも病気が原因で事故が発生したのかということによって、責任関係が変わってきたり、あるいは保険の適用があったりなかったりと、いろいろなその分かれ道になることがあるものですから、交通事故の患者さんの状況を見ているときに、今のようなことを頭に置いて検討するという、そういう医療機関が最近は多くなっています。事故が起きたときという、その事故というのが、自分が運転していた車が他の車や、あるいは歩行者とぶつかって被害を与えるというケースもあれば、単独事故とよく言いますけれど、自分自身がどこかの路外構築物に車をぶつけてしまうとか、あるいはガードレールにぶつかってしまうとか、つまり単独で事故が起き、他人に死傷の被害を与えてはいないのだけれども、さあその事故は交通事故だということになるのか、それとも病気の結果だということになるのか、こういうような問題ですね。で、実際にドライバーとすると、意識がこうずっと希薄になってしまった状況になりますと、ハンドルで危険を回避するとか、あるいは車に制動をかけるというようなことも非常にやりにくいことになります。結果的に交通事故になってしまうという例はかなりあるのだということを、そういうふうにおっしゃる専門医は少なくないですね。警察庁の統計によりますと、2013年に全国で起きた交通事故のうち、急病が原因だというふうに判定できたものが 0.04%、 件数でいうと243件あったというようなことを発表しているようですね。で、それはしかし原因が特定できた場合で、もっときちんと調べればさらに数が増えるのではないかと。実際に救急搬送を受けた医療機関の側のデータで見るともっと多いんじゃないか。事故の直前なり、その前に脳卒中だとか、あるいは心疾患などの病気になっていたのではないかというふうに考えられるケースはかなりの比率に達するというふうに言われてもいます。で、そのそういう事故の場合の責任、あるいはそういう事故の場合の保険適用ということについては、また別の機会にお話をしたいと思いますが、今日ここでお話をしたいと思いますことは、運転中にそういう病変が起きること、あるいは意識喪失が起きることというのは あることなんだと。特に運転環境として好ましくない高温で、車内は冷房しているけれども車外は大変な高温で、そこで運転行動という大変な緊張を求められることになる、そういう環境条件、そしてまたそれが高齢化社会の中で高年齢の方にも同じようなことがどんどん起こっているという、運転の機会があるということ、そういうことをずっとこう考えてみますと、運転中に病変あるいは意識喪失が起きる例があることをもっと気をつける必要があるだろうということだけははっきり言えると思います。 水を補給せよ、水分補給せよと、あるいは休憩を取れ、休め、また疲れている時には運転をするなというようなことは、特に高齢者で、何か体に弱点を持っている、抱えている方の場合にはとりわけ言えることだと思います。車はとても便利な道具で、特に高齢の方にはさらに一層そのことが言えるという、そういう議論もあるのですけれども、しかしやっぱり長時間運転は体にストレスを非常にかけます。そういう行動は気を使う必要があるというのは、こういう時期柄、特にお年の方には強く言えることだというふうに思いますね。さまざまなケースで法律の適用上刑事責任が問われるとか、あるいはその保険金が払われるか払われないかといったような、そういう問題に関わることもあるけれども、それ以前の問題として、運転行動の高ストレス性といいましょうか、体にはかなり毒なんだというところは、それは気をつけて車と向かい合っていく必要があるのではないだろうか。で、私なども高齢ということになりますけれども、お互い高齢の自分をいたわりながら行くということが大事ではないかということを皆さんにも訴えたいと、問題提起をしたい、そんなことを考えます。今日はここまでにしましょう。